それでは早速今日のメッセージの中心となる聖書をお読みいたします。旧約聖書のイザヤ書43章1節から7節です。イザヤ43の1から7を朗読いたします。ではお読みします。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず、火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。北に向かっては引き渡せと言い、南に向かっては引き止めるなと言う。私の息子たちを遠くから来させ、娘たちを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。以上です。この箇所から、あなたは高価で尊いと出して御言葉を取り次ぎします。今日はパワーポイントはございません。詩編をたくさんの詩を書いたダビデがですね、自分を見て、あるいは周りからのさまざまな圧迫を受けたときに、このように自分自身を表現しました。それはイエス様が十字架の上で、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれた、その詩編の中に、22編の6節から8節にかけて、私は虫けらです、人間ではありませんと表現している。その箇所を覚えていらっしゃる方もいると思います。自分のことを、私は虫けらですというような状況の中に追い込まれたり、あるいは自分の内側を見て、なんと自分は罪深いんだという経験をした方はいらっしゃるかいらっしゃらないか分かりませんが、自分を振り返ってみると、パウロは私は罪人の頭ですと言った、その背後に何があったのかって、憶測しかできませんけれども、そこまで自分自身を神様の光の中で正直に見つめるということは大事なことかと思います。虫けらという言葉は、私は今までいろいろ学んだ中でピンときたのは、十字架という刑を、死刑の方法を誰が考えたかということを学んだときに、私の知識の中では、ローマ兵がですね、木に止まった虫を見て持っていた短剣でこう突き刺した、それにヒントを得て人間を、重罪人を処刑する方法に至ったという本の中の記事を覚えていたんですが、さらに調べると、中川健一という牧師は、これはアッシリア、ペルシャの時代から始まってギリシャに受け継がれ、ローマで完成されたという記述もあったので、そうかなと、新たな発見だったんですけれども、いずれにしてもローマ兵はその虫を見て人を殺す方法を思いついたという、その人の心もどうだったのかなということなんですが、この虫けらという表現を自分に当てはめて考えるということは必要なのか必要でないのか、それはお任せしますが、神様は 恐れるなヤコブとこの43章で語っていらっしゃいます。でこの43章の1節と5節に、恐れるなという言葉が2回使われています。なぜヤコブに神様は恐れるなと語っているのでしょうか。ヤコブという人物はアブラハム・イサクの次に来る族長、一族を率いる長ですね、族長として旧約聖書に登場する人物ですが、人を押しのけて自分がいい目をするという非常に私たちが見てもどうかというような性質を持った人でした。しかし彼が神様と格闘して神様に取り扱われて神様と戦って勝ったという意味のイスラエル、あるいは神は戦われるという意味のイスラエルという名前に変えられた。そこから新たな神様の御業が展開していくわけです。その子孫であるイスラエルは、まあ歴史を今紐解く時間はありませんが、不従順の道を歩み続け、神様の怒りを買い、そして超大国に責められ苦しめられ、一旦神様は彼らを捨てるというところまで至ったわけです。しかし43章の一節を見てください。だが今主はこう言われる。回復の時がようやく来ました。神様はヤコブを罪の状態から、囚われの身から贖い、救い出し、再び親しく呼びかけているわけです。それはこの一節の後半に、私はあなたの名を呼んだと書いてあるわけですが、これは親が、父親が子を呼ぶ、あるいは夫が妻を呼ぶという意味なんですね。それだけ親しく神様が罪に陥り、不従順の中を歩んで懲らしみを受けた、そして外国の国に捕らえ移されて、もう国もボロボロの状態だったこのヤコブに対して、そしてヤコブの別の名前イスラエルに対して、私はあなたの名を呼んだ、さあ私のところに戻っておいで、私はあなたを受け入れるから、そのように展開している箇所ですね。ヤコブが失った、罪によって失った神様の臨在が回復してきています。しかしヤコブの中には、ああ神様に選ばれて神様に愛されていたのに、罪を犯して不従順の生活をして、私はなんと惨めな人間なんだろうと自己卑下に陥り、自己嫌悪に苛まれていたイスラエル、それが恐れの原因だったわけです。自分なんかもう捨てられても当然だ、自分は本当に惨めな弱い人間だ、だから世の中の動きや周りの変化にこうビクビクしてしまうような状態があるわけですね。しかし神様が憐れんで、我が子よ、我が友よと声をかけて名前を呼んでくださる、その中で回復していくわけです。恐れから解放していくわけです。翻って私たちクリスチャンはかつて不従順の道を歩んでいました。エペソ書の2章の1節にそのことが記されています。私たちはかつては自分の罪と罪過の中に死んでいたものであった。不従順の子らの中に働いている霊に従って、悪霊に従って歩んでいた、そういうものだったけれども、しかし今はキリストにあって神の子とされ、神の作品とされていると語られています。私たちはそのようなものと覚えられているわけですね。そして神様と親しく交わり、つまり神様の子供ですから親しく交わることができるわけです。特権が与えられているわけです。そして神様と共に歩むものとされているわけです。 にもかかわらず、相変わらずもし私たちの中に劣等感や恥の感情、自己を肯定できない否定的な感情が襲ってくるとしたならば、私たちは神様のもとに駆け寄って、まあお父さんと近寄って神様の慰めを受けたり、許しを受けたり、癒しを受け取る必要があるわけですね。それが礼拝を捧げること、聖書を読むこと、祈りをする中で神様からその恵みが訪れるわけです。だが今恐れるなヤコブよ。そしてそのことを新約聖書では、見よ今は恵みの時、今は救いの日である。今というこの現在、今という時を私たちは生かしていく必要があるんですね。時は流れています。黙っているとそのまま流れていってしまうんです。何も気づかないで人生を振り返った時に、あんな素晴らしい恵みが、チャンスが、神様の憐れみが注がれていた時に私は何をしていたんだろうと振り返った時に、そういう後悔が訪れないように今という時間を私たちは生かしていく必要があります。それは私たち次第だということですね。救いは一方的な神様の恵みによりますが、それを受け取るのには信仰が必要だということ、応答が必要だということです。第2は、よく知られているこの43章の4節、あなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、しびれるような言葉です。地上では何が価値があるかということを深くすることによって表現することが多いと思うんですね。比較すること、で比較するとやっぱり高い低い軽い重い、あるいは男女でも神様から離れた人間の価値観は男尊女卑という歴史が長く続いて、今もその影響は引きずっているわけですが、男の方が女よりも価値があるんだという見方をどこかで解決する必要があります。でクリスチャンになってからもそれを引きずったままでは本当の意味の人間理解は不可能です。でそれを解決しないままに人類を歩んできているので、今でもセクハラ、パワハラ、モラハラ、ハラハラするようなことがいっぱい起きるわけですね。で私たちもクリスチャンになって新しく生まれ変わっているから、人を見る目はあるつもりであったとしても、学ばなければ世の中で起きていることにアンテナを伸ばして何が本当のことなのかを学んでいく姿勢というのを欠かしてはいけないなって学ぶたびに思わされます。まあ今日は防災避難訓練が控えていますので回り道はしませんけれども、あるいは兄弟といってもですね、一昔まで前までは長男が家督を継ぐということで、長男と他の兄弟姉妹たちは別格だったんですね。長男にはお頭付きの魚っていう定番の表現がありますけれども、私は次男でしたからそういう、栄光には預かれなかったんですが、まあ、そういうふうに長男長女という位置っていうのは一段も二段も高く見られていた。まあそれはそれなりの役割があるので一概にそれが差別だとは言えませんけれども、貧富の差あるいは学歴などで人は人を見てしまう、比較してしまう、そこで優越感とか劣等感が生じてしまうというのが、まあ、人間の姿だと言えますけれども、神様はそういう基準でものを見ているのではないということが分かります。新明記を見ると神様が私たちを選ばれたその動機っていうのが何だったのかというと、開かなくて結構ですが、新明記の7章6節7節を意味しますが、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んで ご自分の宝の民とされた。主があなた方を慕い、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方は、あらゆる民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の父祖たちに、アブラハムやイサク、ヤコブたちに誓った誓いを守られたから、という理由が、動機が描かれているわけです。しかし、あなた方を、主があなた方を愛されたから、彼らは、まあ、選ばれたということですが、人は上辺で人を判断し、そして条件をつけて人を愛します。しかし神様の愛は無条件だということ。イスラエルは他の国と比べて何が良かったか、それはないんです。人数多かったから、それはないんです。選ばれる理由は何もなかったんです。神様が選んで愛したから、これだけなんですね。人間的な基準、その良し悪しというのは何にも関係ないです。むしろイスラエルの歴史を見れば、せっかく選ばれたのに、愛されたのに、彼らがやったことはもう神様を知らない人たちよりもひどかったんですよね。これが人間の現実だということを教えられるわけです。でも神様の愛は、そんなイスラエルを愛している、徹底して不従順の生活をしている、そのイスラエルを神様は、それでもあなたは私の目には高価で尊い、私はあなたを愛している、これを繰り返して聞きつける人の心はもう変えられていくはずなんです。これを毎日聞き続けていたら、もう本当に劣等感の塊であったとしても、私には何もできないという、そういう否定感情にずっと苛まれている人であっても変えられるんですね。まあ、それが届けば本当に人は変わるわけです。神様は一人も滅びないことを願っておられるということは、ヨハネの福音書の3章16節で私たちはよく教えられています。一人も滅びないで永遠の命を持つためである。私たちは時々ニュースの番組を見て、人を何人も殺した人とかですね、あの京都のアニメーションのスタジオに火をつけた人、まあ、ようやく回復して、事情聴取ができるようになったようですが、あんな人はっていう思いが私たちの中にはよぎると思います。まあ、本人もどうせ死刑になるんだと言っているようなんですが、じゃあ神様はどう見ておられるのか、その人が死刑になったらいいと思っているのか、聖書はそうは言っていないんですね。私はあなたが生きることを願う、それがイスラエルに対する神様の態度を見て教えられることなんです。決して神様は諦めない。だから私たちのことも諦めないで、私たちが悔い改めてイエス・キリストの十字架の救いを受けて者として、さらにその救いを受け続けて信仰から信仰に進むことを忍耐を持って待っておられる。主の忍耐は救いであるとヘブル書の手紙の中に書かれていますね。それが私たちの救いなんですよ。一人の、障害を持っている男の子が、勉強の中で100円玉と10円玉どっちが価値あるかっていう質問を受けたときに、他の子どもたちは100円玉って言ったんです。でもその男の子だけ10円玉って言ったんです。普通人間の目で、価値観で見れば100円玉が10円玉よりも価値があるんです。しかしその男の子にとっては10円玉が100円玉よりも価値があったんです。なぜかということを先生は聞きました。するとその男の子は田舎のお母さんに電話をかけるときに、当時緑色の電話機がその施設の中にあって、時々それを使って電話をしていたんですが、100円玉の使えない電話機だったんです。10円玉だけしか使えない電話機だったんです。だからその男の子にとっては 10円玉が100円玉よりもはるかに価値のあるお金だったんですね。でそういうことを私たちも感覚としてセンスとして身につけていくと、人を比較してどうだこうだというそういう感情や物の見方から解放されていくように思います。弱さを抱えている人たちの姿やその生き方を通して私たちが学ぶようにと、神様はこの世の中に弱さを持った人、そしていろんな境遇に置かれている人の存在を許しておられる。でもそのままでいていいわけではなくて、私たちはそのような人々を理解し、できるだけの助けの手を差し伸べていくという、これが隣人に仕える、隣人を愛していくということになるわけですね。最後に、地の果てから集められるイスラエルということがこの43章の5節から7節に記されています。イスラエルはこの世にイザヤによってそのことが起こる700年前に予言、あ、ごめんなさい、700年前じゃなくて70年前にイスラエルがバビロンに滅ぼされて捕らえ移されるという、その70年も前にこのことが語られているんです。にもかかわらず、イスラエルの王様たちは神様に背を向け、大国との同盟関係の中に、この助けを求めて、まあ、日本はアメリカのとの同盟の中に救いを求めているわけですけれども、そういう神様を知っていながら、信じていながら人間に頼ろうとしたその生き方によって自らの墓穴を掘ってしまったわけですね。さらに紀元70年にローマによって滅ぼされて世界に散らされたそのイスラエルに対してこの予言が語られているわけです。恐れる、私があなたと共にいるからだ、私は東から西から北南に東西南北にイスラエルの民は散らされました。世界には今190何カ国かあるわけですが、その全ての国々とは言えるかどうかは調べていませんけれども、しかし東西南北に散らされたことは間違いなく、彼らはその散らされた先々でゲットーと呼ばれるところに閉じ込められ、反ユダヤ主義のもとに豚扱いにされ、そしてナチスヒトラーによって600万人虐殺されたという歴史を刻んできました。それでも神様の憐れみによって生かされているイスラエル、ユダヤ人の存在というものは今も世界中にあるわけですね。そして神様は今、反ユダヤ主義が世界的にまた再び台頭してきている今、ロシアからもウクライナからもフランスからもイギリスからもアルゼンチンからもいろんな国々から彼らを今呼び集めているんです。北からというのはロシアとかイランとかシリアとか、そういった国々を指します。南からというのはアフリカを指します。東からといえばアジアも含まれます。西からといえばヨーロッパですね。今毎月2000人、多い時には1万人を超えたこともありました。世界中からユダヤ人が、私はあなたをわしの翼に乗って運ぶと言われたように、飛行機に乗って彼らはイスラエルに帰ってきていたんです。アフリカからは、エチオピアからは、出エチオピア作戦という計画のもとに、イスラエルは力を注いで、飛行機を何機も飛ばして、あっという間に1万人のエチオピア人をイスラエルに、エチオピアのユダヤ教徒ですね、彼らを運んだという作戦が成功しました。まあそんな歴史をまた広げそうなので締めますけれども、神様はこの予言の御言葉、今も成就されているわけです。それはなぜか、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと語られています。神様はイスラエルを高価で尊い、私はあなたを愛しているとおっしゃいました。 もう一つの理由は、その誰も目を留めない、この世で見下げられた、取るに足りない人たちを神様はあえて創造し、形作り、彼らを用いて人間の知恵を誇り、自分の業績を誇り、自分の成功を吹聴する、そのような人間の愚かさに対して、人間の知恵は神の前では愚かであるということを悟らせるために、このイスラエルを用いようとされているわけです。私たちクリスチャンはどうでしょうか。私たちの中にも何かを誇りたい気持ちはあります。自尊心もあります。でも神様の目を持たなければ、いつの間にかそれが私を高ぶらせてしまう原因にもなるということを、聖書を通して繰り返し学んでいく必要があるのではないかと思うんですね。若い頃は自慢するものがいっぱいいたかもしれません。でもだんだん年齢とともにそういったものが剥がれていく、それも恵みの時間の流れです。体力も弱り、そして弱さを身にまとってくる、そんな中で謙遜を身につけ、そして神様の見られるような見方で、比較しないで、自分自身も比較しないで、神様がこんなものを憐れんで愛してくださっているという、その恵みが本当に深く入り込んでいくときに、その人は何か活動で世の中に認められるものではなくて、その存在を通して、その言葉を通して神様の栄光を表す人になるわけですね。お互い年齢とともに若い人はこれからですけども、神様の恵みの深さを味わっていく、その喜びを共に経験していきたいと思います。一人一人に神様は目を留めておられる、そして私たちクリスチャンもこうして集めておられる。東西南北からいろんな状況の中から私たちを集めて、神様の家族とし、キリストの体である教会として、その親しい交わりの中に神様がご自身を表して、知恵と力を私たちに与えて、世の中に今苦しんでいる人々の救いのために、励ますために、私たちを使わそうとされているわけですね。私はあなたを愛している、私の目にはあなたは高価で尊い、これを自分の神様から語られている御言葉として深く留めていきたいものです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、取るに足りないものと考えることも、そして自分は虫けらだと思うことさえもある、弱さと罪の性質を持った私たちに、だが今ヤコブよと、だが今私の名前を呼んで、あなたは私の目には高価で尊いと語ってくださる父なる神様、心から感謝いたします。あなたが一方的に私を愛し選び、それでも罪を犯したり自己嫌悪に陥るような生活をしやすい私を憐れんで、私が成長し、救いから救いへ、信仰から信仰へ進むために必要な恵みを備えていてくださることを感謝いたします。植え渇き、求めて、探して、叩いて、この恵みの、そして宝の時間を受け取っていくことができるように、何よりもあなたに近づき、あなたと親しく交わる中に与えられるこの恵みに生かされて、これからも歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。